お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録18章9節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録18章の学びをしていますが、9節から10節。彼女と不貧苦を行い、公職にふけった地上の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣き、悲しみます。彼らは彼女の苦しみを恐れたために、遠く離れて立っていて、こう言います。災いが来た。災いが来た。大きな都よ。力強い都、バビロンよ。あなたの裁きは一瞬のうちに来た。この時代にはバビロンが権力を振るい、世界を支配します。反キリストの首都はバビロンであり、彼は世界で初めての完全な独裁権を握るのです。その時には世界は恐ろしい場所になります。その日には、すべてのものがバビロン中心になります。株式市場はニューヨークからではなく、バビロンから読み上げられます。パリではなく、バビロンが世界の流行の最先端になります。演劇が成功するためには、ロンドンではなく、バビロンで成功しなければなりません。バビロンの町のすべてのものが、全能の神様に逆らいます。そしてその反抗は反キリストを中心に起こるのです。誰一人この大きな町が裁かれるとは夢にも思いません。ですからバビロンが崩壊するとき、世界は肝を潰し嘆き始めます。17章では地上の王たちは宗教的なバビロンを憎み、反キリストは自分が礼拝されるために宗教的バビロンを片付けてしまったことを見ました。そして地上の王たちも宗教的バビロンの破壊に手を貸しました。それとは対照的に、ここ18章では地上の王たちが商業的なバビロンを愛することを目にします。それはバビロンが彼らの財源にもたらした歳入のためです。事実ここでは彼らがバビロンを愛したことが不貧困と呼ばれています。彼らは世界のすべての大きな企業を代表していました。ところがネズミが沈没しかけている船を見捨てるように、王たちはバビロンを見捨てます。彼らの苦悩の中には絶望があります。全く安全だと思っていたものが突然に滅亡することに彼らはとてもびっくりします。裁きは1時間の間にやってきました。これはまるで爆発による突然の破壊のようなものを思い起こさせます。私たちに示されているのは恐ろしい光景です。そしてこれはキリストがご自分の御国を打ち立てるために地上に来られるのを促す最終的な大火と大災害による裁きなのです。黙示録18章の11節から17節。また地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しみます。もはや彼らの商品を買う者が誰もいないからです。商品とは、金、銀、宝石、真珠、麻布、紫布、絹、絹の、香木、様々の象牙細工、 高価な木や銅や鉄や大理石で作ったあらゆる種類の器具、また日系、香料、香、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、車、奴隷、また人の命です。またあなたの心の望みである熟した果物はあなたから遠ざかってしまい、あらゆる派手なもの、華やかなものは消え失せて、もはや決してそれらのものを見出すことができません。これらのものを商って彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみを恐れたために、遠く離れて立っていて、泣き悲しんでいます。災いが来た。災いが来た。麻布、紫布、絹布を着て、金、宝石、真珠を飾りにしていた大きな都よ。あれほどの富が一瞬のうちに荒れ廃れてしまった。この箇所を読みますと、まるでどこか大きな町の大通りでウィンドウショッピングをしているように感じます。実際今日、店のウィンドウの中には、ここに書かれているすべてのものを見ることができます。そしてこれらのものは豊かな社会の産物です。そしてヨハネの時代のローマ帝国でも、これらのものを手に入れることができたのです。バビロンはこれらの贅沢品を必需品にします。ちょうど私たちが今日これらのものを必需品と考えているのと同じです。このリストの中には、木綿のドレスや作業用のズボンといった地道に働く人たちを象徴しているようなものは書かれてはいません。現代の私たちは贅沢な時代に生きています。私たちが必需品だと思っているうちのほとんどのものは、実際には贅沢品なのです。マギー博士はこの箇所をご自分の翻訳を使って次のように説明しています。そして地上の商人たちは涙を流して悲しみます。なんならもはや彼らの商品、または積み荷を買う者が誰もいないからです。金、銀、宝石、そして真珠の商品、または積み荷です。ここにはこのように書かれていますが、彼らはまさに鬱になっています。もはや誰一人彼らの商品や積み荷を買ってくれる人はいないからです。バビロンには金や銀、宝石や真珠の商品があります。ご覧のようにここはソーシング売り場です。それから私たちは女性の既製服売り場に移ります。ここには、そして上等の天布、紫布、絹と黄色の布と書かれています。それから贅沢な贈答品売り場です。ここにはこのように書かれています。そしてすべての香木、またはシトロンの木、すべての象牙の器、最も高価な木や青銅や鉄や、そして大理石で作られた器。続けて香辛料と化粧品売り場に移ります。ここには、そして日系、スパイス、またはアモムム、これは生姜科の植物ですが、そして香料、軟香、乳香と書かれています。さて、アルコール売り場とペストリーセンターに行きます。そしてブドウ酒と油と目の細かい上質の小麦粉と麦。これは金持ちの食べ物であり、大麦が貧しい人たちの食べ物です。そして金持ちはグルメな食べ物を食べ、バビロンが倒れるまで贅沢を楽しんでいました。そしてここには、そして牛や羊と書かれていますが、上等の大型ステーキや、あばら骨のついた子羊の切り身や、牛の腰の部分のヒレ肉を買うことができる精肉売り場へと移ります。ここに出てくる品物は物質的な世界の中のより良いものに慣れた社会のための商品です。魂も含めて人でさえも売買されました。 今日大企業に束縛され、ほとんど奴隷のようになっている人々がいますが、今日このようなことはもっと実現してきていると思います。また自分の魂を売っている女性たちもいます。またここには、これらのものを商って彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみを恐れたために、遠く離れて立っていて、泣き悲しんで言います。と書かれていますが、私たちはこれまでいつでも旧約聖書の中に類似したものを見つけることができました。このような出来事に相当することが過去にあったでしょうか。確かにありました。エゼキエルはフェニキア人たちの使徒であったツロの裁きを予告しました。ツロは古代世界の中で今日の私たちにとってのニューヨーク市、将来のバビロンの町のようなものでした。そのことがエゼキエル書26章から27章に詳しく記されています。黙示録18章の17節から19節、またすべての船長、すべての船客、水夫、海で働く者たちも遠く離れて立っていて、彼女が焼かれる煙を見て叫んで言いました。この素晴らしい都のようなところが他にあろうか。それから彼らは頭に塵をかぶって泣き悲しみ叫んで言いました。災いが来た、災いが来た、大きな都よ、海に船を持つ者は皆この都のおごりによって富を得ていたのに、それが一瞬のうちに荒れ廃れるとは。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。悲しんでいる第三の代表団は、輸送に関わっている人々で構成されています。大勢の公共の運搬人たちです。ちょうどフェニキア人たちが古代世界でそうしていたように、彼らはバビロンの商品を輸送することで金持ちになりました。この時点でもはや、ビジネスと呼べるものは何も残されていません。彼らは鬱になって悲しみます。一瞬にしてすべては煙となってしまったからです。他の者たちと同じように彼らも突然の破壊に愕然としています。ここに書かれていること、すべてのことは現代の私たちに適用することができると思います。もしもあなたが現在必需品だと考えているようになっている生活の中の贅沢品が突然煙になってしまったなら、どのように感じられるでしょうか。私たちは今日この世にあまりにも多くの注目を注いでいるように思います。しかしこの世は過ぎ去ってゆきます。そしてあなたがよく知っていることもまた過ぎ去ってゆくのです。世界の大都市も過ぎ去ってゆきます。ロサンゼルスは素晴らしい街です。私はこの街を楽しんできました。なぜなら私は南カリフォルニアに長いこと住んでいるからですが、でもロサンゼルスも過ぎ去ってゆくのです。神様はロサンゼルスを裁かれます。でも問題は、もしあなたが、この世のものが煙となってしまうのを見たなら、あなたの心はどのような反応を示すだろうか、ということです。あなたはそれを見て、ここに書かれているように嘆き悲しむことになるのでしょうか。あるいは、今あなたの心は天国にあり、キリストに目が注がれているでしょうか。今私たちの心がどこにつながれているかということは決定的な違いをもたらすのです。黙示録18章の20節。おお天よ、聖徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。神はあなた方のためにこの都に裁きを宣告されたからです。天には悲しみの列である葬儀の列はありません。 むしろ予想されていた出来事のお祝いです。生徒たちはそのために祈りました。旧約聖書の預言者たちはそのことを予告しました。そして今、すべてのことが成就され、喜びがあります。なぜなら神様はご自分の汚名を晴らされたからです。これらのものの上に裁きが来ました。ところで、あなたの心は今、どのようなものに注がれているでしょうか。その日には、それが大きな違いとなります。なぜならそれは、あなたが悲しむ者たちと共にいるか、あるいは喜ぶ者たちと共にいるかを決定するものだからです。黙示録18章21節。また一人の強い御使いが、大きい引き薄のような石を取り上げ、海に投げ入れていった。大きな都バビロンは、このように激しく打ち倒されて、もはやなくなって消え失せてしまう。バシャンと大きく水しぶきを上げて、波の下に消えてゆく石のように、バビロンは終わるのです。黙示録18章22節から23節。たてごとを弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の声は、もうお前のうちに聞かれなくなる。あらゆる技術を持った職人たちも、もうお前のうちに見られなくなる。引き薄の音も、もうお前のうちに聞かれなくなる。灯火の光は、もうお前のうちに輝かなくなる。花婿、花嫁の声も、もうお前のうちに聞かれなくなる。なぜならお前の商人たちは、地上の力ある者どもで、すべての国々の民が、お前の魔術に騙されていたからだ。この箇所について、マギ博士はご自分の翻訳を使って次のように述べています。お前の中では、どんな技術を持っている職人も、もはや一人も見つからなくなる、と書かれていますが、その時にはすべての工場も閉鎖されます。また、灯火の光も、もはやお前の中では全く輝かないと書かれていますが、ブロードウェイのすべてのネオンの明かりも消えます。また、花婿と花嫁の声も、お前の中でもはや全く聞かれなくなると書かれていますが、その時にはもはや、目取ることも嫁ぐこともありません。またここには、なぜなら、お前の商人たちは、地上の首長たちであったからだ。お前の魔術によって、すべての国々は騙されていた、と書かれていますが、私たちは、まだまだもっと多くの魔術、魔法、そして悪霊崇拝を見るようになると思います。時代の終わりに近づくにつれて、悪魔礼拝がもっと増えていきます。サタンはちょうど今日でも多くの人々を盲目にしているように、さらに多くの人を騙して盲目にするようになるのです。さらにバビロンで人気のある音楽は終わりになります。ジャズもロックも破壊の中で消え去ります。クラシック音楽もまた病みます。反キリストの卑劣な目的のために使われてきた職人の技術も終わりになります。工場の原動力には再びスイッチが入ることはありません。街の明るい光は永遠に消えます。同時に社会的な生活も家庭生活も終わりになります。そして実業界の大きなリーダーたちも消え去ります。この街は反キリストを礼拝することで世界を惑わしました。黙示録18章24節。また預言者や生徒たちの血、および地上で殺されたすべての人々の血が、この都の中に見出されたからだ。神様の民は、この町の中でとてもひどい仕打ちを受けました。そのため神様はこの町を裁かれました。これはサタンの町です。サタンは初めから人殺しであると聖書は述べています。 ですからバビロンも人殺しの町でした。この町の最後の犯罪は神様の民を殺したことでした。バビロンの崩壊を見ていくにつれて、私たちは過去に陥落した大きな町や文明のことを考えます。いつの時代にも最も幅広く読まれてきた本の一つは、1788年に出版されたエドワード・ギボンのローマ帝国衰亡史です。その中でギボンは、なぜあの偉大な文明が衰退し、滅んでしまったのか、次のような5つの基本的な理由を挙げています。第一の理由は、人類の社会の基本である家庭の尊厳と神聖さが徐々に害されていったこと。二つ目は、どんどん高くなっていった税金。庶民のための無料のパンと、円形競技場に公共の金を使ったこと。三つ目は、快楽のための気違いじみた熱狂。スポーツが毎年もっと興奮するもの、もっと残忍なもの、もっと不道徳なものになっていったこと。そして四つ目は、本当の敵は内側にいるのに、大きな軍備を築いたこと。個人が持つべき責任感の腐敗。5つ目は、宗教の腐敗。信仰はただの形式の中に消えて行き、命との接触をなくし、人々を導く力を失ってしまったこと。以上のようなことに照らしてみると、よく耳にする歴史は繰り返すという警告は、不吉な響きを持って、現代の私たちの耳に響いてきます。私たちは現代社会の中で、今まさにこれら5つのことがすでに起こっているのを見ることができます。同じことが最後にバビロンをも滅ぼします。そのようにして結局彼らは国と家庭と個人を滅ぼすのです。ただし神様に感謝することには、人間の罪の悲しい歴史は、これで終わりになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はバビロンへの裁きのゆえの世界の苦しみというテーマで、黙示録18章9節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。